けたのはね、これ、これはね、マルチャー。
マルチャー？う
ん。ハゲ、ハゲタカハゲワシ？
あ、12番ね。
そうそうそう。
9バーズフィーディングオンゼブラ。
そう、シマンマの遺体をつついてる。すごい飛んでるでしょ。
今ね、何がうるさく
て、そのハエがものすごい飛んでいて、それがね、要するにね、その本当にこう遺体の周りの音響の中にこう自分の感覚がこう吸い込まれて取り込まれていく感じみたいな聞こえると思うんだよね。つまりさ、なんか近い音って、そこからこう距離を取れない。出ていけない感じ、みたいなのがあって、でそれをイベントの中では、まあ、引力とかっていう言葉で言ったんだけど、
ってことはさっき言ってた環境ってイリュージョンとなんか同義になりうる概念なの？
ただイリュージョンなんだけど、なんか僕らのこう体にこう働きかけてきて、それをこうなんていうのかな、揺さぶる、っていうところに。もちろんイリュージョン自体もそういう働きはあるんだけど、あえて言うならば、なんかそういうこう、なんていうのかな、受動的な聞き方、こう音にこうどうしようもなく揺さぶられちゃう感じみたいなのが、ちょっと今面白い。
これどうやって撮ってんの？その近く
に。あのね、写真撮ったっけな。あの本当にガンマイクみたいな。近づかないと撮れないから、ほふく前進で近づいていって、もう気づかれたらやばいみたいな感じで撮る。
ワントラック何分ぐらい入って
るの？何分ぐらいだろう。分かんない。これは3分だね。ちょっと違うのも聞いてる。これもかけたやつなんだけど、
ちょっとさ、全然違う話なんだけど、これいちいち書いてあるソニーとかっていうのはマイクの、
そう、マイクのメーカー、
マイクのメーカーも書いてあるじゃん、
そこはね、面白いんだよね、あのね、彼のファーストアルバムではトラックごとにどういう状況で撮ったかっていうことしか書いてない。それは何の音が入ってるとかっていうことじゃなくて、その時の気温とか、その周辺の雰囲気とか、自分がどういう心構えや行動をしてたかとか、そういうこうすごく漠然とした雰囲気だけを捉えてる。だけどこっちではものすごいこうマイクの話とか、こう状況は何で何を撮っていてみたいな話をしてる。すごい違いがある。
そうだね。
違いっていうのはやっぱりこの2枚のアルバムのコンセプトの違いで、最初のアルバムっていうのはこう本当に何がこう鳴ってるかとか、こうどういう場所なのかっていうことをできるだけこう包括的にこう撮る、アトモスフィアを撮るっていうことをやっていて、でアルバムのそのライナーの中で彼はその幽霊について、その場所の幽霊、話をしてて、でそれがそのファーストアルバムのある種のテーマ、だけどこっちではもっとすごいテクニカルな話だったり、こう近さっていうことで出てくる、なんていうの、いびつさみたいなのかな、だからある意味こういう、こう技術をこう詳細に見ていくっていうのは、その技術にこう本当にこう近くにフォーカスをするっていう感覚にちょっと似てるんだけど、ちょっとなんか、 ックで音を聞くっていうことと、うん、その自分の使ってる技術や持ってる音をこう観念を調べていく、うん、で調べていくうちになんかその持ってるこういびつさや、うん、こう違和感みたいなものが出てくるっていう、うん、その感覚はなんか音とこのライナーで共通してる感じがする、うん、
でさ、なんかさ基本的に再現不可能な音だよねこれ。だからさ同じ音を違うマイクで撮るとかそういうことできないの。
そうだね、あるよね。
だからなんかその技術フェティッシュというかさ、その 道具を買った問題なんじゃないんだっていう感じもするんだよね、
う
ん、
そうだね。そこでこう撮られたこう全体のこうなんていうかな、一つのプロセスっていうか、うん、そっちに焦点がある。
そうだね、
面白いんですよ。彼のその作品は一応そのアルバムごとに結構テーマがあって、なんかレコーディングって割とその何でもできちゃうっていうか、あの受動的なだけにテーマを絞って撮らないとルーズになっちゃうっていう側面をこう彼はうまくこうカバーして逆手に取ってる感じがするんですね。そう、昔のフィールドレコーディングってやっぱりこうテーマ別だもん。例えば北極の、これは北極の音ですとか、これはなんかこう雨の音ですとか、これは春の音ですとか、そういうなんていうかな、すごいその撮られた音のテーマみたいなことで分類されていたんだけど、だから彼がやってるようなことっていうのは、その手法をもうちょっとこう精密に考えて、それでこう、まあ、分類っていうか別つけていくっていう。
あ、その設計しとるっていうの。
そうそうそうそう。だからそう、やっぱり90年代以降の発想だと思うんだけど、フィールドレコーディングをある意味反省的に見つめ直してもう一回その魅力を考えるっていう作業だったと思うんだ。僕も今回のために入れてきたっていうか。でもね、面白いのはね、なんか例えば雨の音源をさ部屋で聞いてるじゃん、
うん、
でさ、その曲が終わったらさ、なんか雨の音が続いてたりするのよ。そうするとさ、雨降ってたりするんだよね、外で。なんかね、その違和感がね、ものすごかったりするんだよね。面白いよね、そういうの。7年かな、の春ぐらいに、なんか洪水みたいなのがあって、すごい雨降った時期あったね。その時僕はフィールドレコーディングについて文章を書かなきゃいけなくて、雨の音源を大量に聞いていたっていう。嵐の音源を。だから外のね、雨がね、全然ね、なんか気にならなかった。それって話をあーってこう広げるとさ、例えば工場ができた時の感覚に似てると思うんだよね。
そう
さ、三角部以前の人はさ、近所に防石工場ができましたと、それはもう大変だよね。だからそう発電所ができたとかさ、なんかね、想像つかないじゃん、僕らにもさ。マリー・シェファーとかそのサウンドスケープの人たちはやっぱりその機械化、電気化以降の環境みたいなのと、まあ、その音の環境っていうのをやっぱり相当気にしていて、その機械が出す音の特性みたいなのをこう結構いろいろ書いてたりするんだよね。例えばその低音がこう 橋とかいうさ、今でいうブリッジ音みたいなのが多いとか、そういうのをさ、その近代の音環境の特徴みたいなことにしてて、でそういう、こう音のパーツによって作り上げる音の全体的な環境の特徴とかっていうのがあって、例えば方向感覚がなくなるとか、なんか遠近感がないとかね、そういうそのなんか歴史的な音のその風景の移り変わりみたいな面白いし、それはなんていうんだろう、なんか後期なんていうか資本主義とかポスト工業化社会の音環境みたいなことも多分まあ言えるとは思うんだけど、
今すごい鳥の声がしてんだけど、
ロースト、
何
だこれ、分からん、ロックルースト、分からないっす。
でもなんか鳥、多分水鳥の群れみたいな、
しかもその集団でいるっていう、その前にかけたのがカバー、まあこれはこんな感じ、まあまあどうあんまりいろいろやらない方がいいのかな。
うん、じゃあこれについてはとりあえずクリス・ワトソンの 最新なのかな。
いや、はい、古い、ちょっと
古い、
もうソロアルバムがあと1枚出てるし、コラボレーションとかも結構出てるし、
毎回じゃあ手法っていうか、
そうそう、これはセカンドなんだけど、サードはタイムコンプレッションっていって、こう長時間の音の風景をこう短くするっていうことをずっとやって
ます。ありがとうございます。
うん、なんかそういうスピードレコーディングの、なんかその一人の作家について、こうその作品のことをずっと論じたものってあんまり見かけないから、うん、なんかちょっと面白いかなと思って、勉強さえ入れて
るので。こういうのってさ、結果的になんか BGM とか CM のさ、BGM とかに利用されたりしないの？
BGM とは言われないんじゃない？
さっきのヒーリングでも
言ったけど、まあ、音響っていうことになるけど、うん、そうだね、フィールドレコーディングの技術的に一番多分進んでるのはハリウッドで、本当にその音響をこう、なんていうかな、リアルな音響みたいなこう追求して、その技術的な一番進んでるのはそこにあるんだなと思って。そう、だから商業的にはバンバン利用されてるし、こういうイリュージョンを作り出すものっていうのはね、歴史的にもずっと使われてきたし、であとちょっとずれるけど、フィールドレコーディングは技術革新があるためにこう、こんなにすごい音が再生できるんですよっていうデモンストレーションに使われることが多くて、生音と比べられるから、凄さが伝わりやすい。